最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年9月11日金曜日、あなたの知的好奇心を刺激するテックポッドキャスト、パーソナリティのはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。さて、9月11日は公衆電話の日なんだそうです。1900年のこの日、日本初の自動公衆電話が東京の新橋駅と上野駅に設置されたそうですよ。今ではスマートフォンが当たり前で、公衆電話を使う機会はめっきり減ってしまいましたけど、災害時などには大切な通信手段になりますよね。昔はテレホンカードを握りしめて好きな人に電話をかけたりなんて時代もあったんですよね。テクノロジーの進化でコミュニケーションの形は大きく変わりましたが、たまにはこうした昔の技術に思いを馳せるのも面白いかもしれません。さて、今日のポッドキャストではそんなテクノロジーの最前線から、私たちの生活に関わる経済や社会の動きまで幅広くニュースをピックアップしてお届けします。前半は今日の天気や世界経済の動向、そして半導体をめぐる国際的な摩擦について、後半は待ちに待ったアップルの新製品発表会の話題をがっつりお届けします。折りたたみ iPhone、 ついに来ましたよ。さらに NEC が始めた全員 AI の部署というちょっと未来的な取り組みにも迫ります。盛りだくさんでお届けしますね。
まずは今日の私たちの行動に直結するお天気の話から。ヤフーニュースによると、関東などでは通勤時間帯に雷を伴う激しい雨の恐れがあるとのことです。これは秋雨前線が北上してくる影響で、特に近畿から東海、そして関東にかけて朝の通勤・通学の時間帯に雨が強まる見込みだそうです。すでにこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあるので、少しの雨でも土砂災害などには警戒が必要ですね。朝家を出るときは晴れていても急な天気の変化がありそうなので、大きめの傘やレインコートを用意しておくと安心です。時間に余裕を持って早めに行動するのが良さそうですよ。そして服装にも注意が必要みたいです。関東や東北南部の太平洋側では雨と北風の影響で朝から気温がほとんど上がらないんだとか。東京の今日の気候はなんと10月中旬頃の肌寒さになるそうです。長袖が必須になりそうですね。その一方で九州では30度以上の真夏日になるところが多く、蒸し暑さが続くようです。同じ日本でもこれだけ気候が違うんですね。皆さん、ご自身の地域の気象情報をしっかりチェックして、体調管理にはくれぐれも気をつけてくださいね。こんな日は気象情報アプリが本当に役立ちますよね。リアルタイムで雨雲の動きをチェックして、一番雨が弱いタイミングで移動するなんてこともできますから、ぜひ活用してみてください。
続いてはヨーロッパの経済ニュースです。欧州中央銀行、通称 ECB が 0.25% の利上げを決定したというニュースが入ってきました。利上げって聞くとちょっと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言うと中央銀行が民間の銀行にお金を貸し出す時の金利を引き上げることです。これによって世の中に出回るお金の量を調整して、景気の過熱や物価の急激な上昇、つまりインフレを抑えようとする金融政策の一つなんです。今回 ECB は主要な政策金利の一つである中銀預貯金金利を 0.25% 引き上げて 2.5% にすることを決めました。これは今年6月以来2会合ぶりの利上げとなります。なぜ今利上げに踏み切ったのかというと、その背景には米イラン間の紛争激化による原油価格の再上昇があります。原油価格が上がるとガソリン代はもちろん、電気代や物を運ぶ輸送コストも上がります。そうするといろいろな商品の値段が上がって、インフレが長引いてしまう恐れがあるんですね。 ECB はそうなるのを避けるために早めに手を打ったというわけです。 ECB のラガルド総裁は記者会見で、エネルギーショックがより深刻化する可能性があり、物価や賃金に及ぼす影響も予想以上に強まりかねないと警告しています。
ただ今後の見通しについては不確実性が高いとも述べていて、この先の金融政策はその都度データを見ながら判断していく姿勢を示しています。ヨーロッパの経済政策が巡り巡って私たちの生活、例えば輸入品の価格などに影響してくる可能性もあるので、引き続き注目していきたいニュースですね。
前半最後はハイテク産業の根幹を支える半導体をめぐるニュースです。中国が日本から輸入される特定の化学物質に対して暫定的な反ダンピング措置を発表しました。対象となったのはジクロロシランという化学物質です。これは半導体を製造する上で非常に重要な材料の一つなんですね。そして反ダンピング措置というのは、外国の製品が不当に安い価格で販売されて自国の産業が損害を受けないように追加で高い関税をかけることを指します。中国商務省の発表によると、日本産のジクロロシランを輸入する業者はこれから税関に保証金を納めなければならなくなります。その保証金率が驚きで、新越化学が 99.2%、 デナルシランという会社が 80.8%、 その他の日本のメーカーにも 99.2% という非常に高い率が設定されました。これは実質的に価格が倍近くになるということで、中国国内の企業にとっては日本からの輸入がかなり難しくなることを意味します。この動きの背景には、アメリカと中国を中心とした世界的な半導体摩擦があります。各国が自国の半導体産業を守り、技術的な覇権を握ろうとしのぎを削っている中で、日本もその渦中にいるわけです。今回の中国の措置はそうした大きな流れの中の一つと見ることができます。半導体は私たちのスマートフォンやパソコン、自動車などあらゆる電子機器に不可欠な部品です。こうした国と国との間の摩擦が将来的には製品のサプライチェーンや価格に影響してくる可能性も否定できません。日本の化学メーカーにとっても大きな影響が出そうですし、今後の動向を注意深く見ていく必要がありますね。さて、前半は経済や社会の大きな動きを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちの没欲を刺激するテクノロジーの話題、特にアップルの新製品にがっつりフォーカスしていきましょう。
まずは多くの人が使っているワイヤレスイヤホン AirPods の最新モデルのニュースです。アップルから AirPods 5が発表されました。今回の最大の目玉は、なんといってもアクティブノイズキャンセリング機能、通称 ANC が標準モデルでも利用できるようになったことです。 ANC はマイクで周りの騒音を拾って、その音と真逆の波形の音を出すことで騒音を打ち消してくれる、あの魔法のような技術ですね。これまでは上位モデルの AirPods Pro にしかなかった機能なので、これは嬉しいアップデートです。電車の中やカフェで集中したいときに本当に便利なんですよね。しかもただ搭載されただけじゃありません。その性能も大幅に向上していて、前のモデル AirPods 4の ANC 対応モデルと比べて、ノイズの除去効率が最大で 50% も改善しているそうです。周りの音を取り込む外部音取り込みモードもより自然に聞こえるように改良されているとのこと。音響面でも AirPods Pro 3からヒントを得た新しい設計になっていて、空間オーディオの臨場感もアップしているそうなので、音楽や映画をより深く楽しめそうですね。価格はワイヤレス充電非対応の通常モデルが 23,800 円、QI 規格や Apple Watch の充電器で充電できるワイヤレス充電ケース付きのモデルが 27,800 円です。バッテリーの持ちも少し違っていて、 ANC をオンにした場合、通常モデルはイヤホン単体で最長4時間、ワイヤレス充電ケース付きモデルは最長5時間となっています。 ANC が標準化されたことで、ワイヤレスイヤホンのスタンダードがまた1段階上がった感じがしますね。これは買い替えを検討する人も多そうです。
続いてはアップルの発表会で一番の衝撃だったかもしれないニュースです。なんとアップル初となる折りたたみスマートフォン iPhone Duo が正式に発表されました。いやー、ついに来ましたね。長年噂されてきましたが、ついに現実のものとなりました。この iPhone Duo、内側に 7.6 インチの大きなディスプレイを搭載していて、開くとまるで小さなタブレットのよう。
表示面積は iPhone 18 Pro Max よりも 50% も広いそうです。そして閉じた状態でも外側に 5.4 インチのディスプレイがあって、普通のスマートフォンのように使えます。両方の画面とも最大 120Hz 駆動のプロモーションに対応していて、ピーク輝度は3000ニトと、ものすごく明るくて滑らかな表示が期待できます。気になるのは折りたたみスマホ特有の画面中央の折り目ですよね。アップルはこれについて、驚くほど平らで滑らかと説明しています。特殊な構造で折りたたむ際の圧力やよれを最小限に抑えているとのこと。これは実機を触ってみるのが本当に楽しみです。生体認証はサイドボタンに組み込まれた指紋認証、タッチ ID が採用されました。これは開いた状態でも閉じた状態でも同じ操作感でスムーズにロック解除できるようにするためだそうです。なるほど、理にかなっていますね。チップは最新の A20 Pro を搭載し、カメラは4800万画素のメインと超広角の2眼構成、折りたためる構造を生かしたデュオプレビューという撮られる側が外側の画面で自分の写りを確認できる機能など、新しい撮影体験も提供してくれます。そして気になるお値段ですが、一番安い 256GB モデルで36万4800円からとなっています。なかなかの価格ですが、最先端の技術と新しい体験が詰まっていることを考えると、欲しくなってしまう人も多いのではないでしょうか。カラーはナイトスカイとスターホワイトの2色、発売は10月20日だそうです。
さて、そんな華々しい iPhone Duo の発表があった一方で、ちょっとしたサプライズもありました。例年発表される標準モデルの iPhone、 今回は iPhone 18 になるはずでしたが、その姿がなかったんです。発表会でも公式サイトでも iPhone 18 Pro シリーズと iPhone Duo は紹介されましたが、無印の iPhone 18 に関する言及は一切ありませんでした。これは以前から噂されていた Apple の販売戦略の変更が現実になったということのようです。つまり iPhone Duo のような先進的なモデルや Pro シリーズのような高性能なフラグシップモデルを秋に発表し、多くの人が手にする標準モデルや廉価モデルは春に発表するという2段階の販売方針にシフトしたと考えられます。ではなぜ今回標準モデルの更新を見送ったのか。記事によると、その背景には去年発売された iPhone17 の性能や完成度が非常に高く、一般のユーザーにとっては十分すぎる実力を持っていることがあるようです。確かに iPhone17 はプロモーション対応のディスプレイや高性能な A9 チップ、4800万画素のカメラを搭載していて、日常的な使い方で不満を感じることはほとんどないレベルに達しています。 Apple としては急いで今年モデルチェンジする必要性が低いと判断したのかもしれませんね。ちなみにアナリストの予測では、標準モデルの iPhone18 や廉価版の iPhone18e は来年2027年の春に登場する見込みだそうです。秋は最先端のモデルで話題を作り、春に改めて幅広い層にアピールする。アップルの新しい戦略がスマートフォン市場にどんな影響を与えるのか、こちらも注目ですね。
本日最後のニュースは、働き方の未来を考えさせられるちょっと SF のようなお話です。大手電機メーカーの NEC がなんと社員が全員 AI という無人部署を設立したというニュースです。その名もコーポレート AI ワークフォース部門。この部署では部門長から一般社員まで全ての役割を AI が担い、自律的に業務を進めていくそうです。すごい時代になりましたね。具体的にどんなことをするかというと、例えば経営分析や事業シミュレーション、リスクの予兆検知などを一貫して行うとのこと。この AI 組織は AI 部門長、AI ボード、AI マネージャー、AI 社員という4つの階層で構成されています。例えば予算会議の報告書を作るというタスクがあった場合、 AI マネージャーがその業務に必要なスキルを持った AI 社員を自動で生成します。そして生成された AI 社員たちがお互いに連携しながら財務データを分析したり資料を作成したりといったタスクを自律的にこなしていくんだそうです。
AI マネージャーは AI 社員たちの日報をチェックして、改善が必要な場合は指導も行うというから驚きです。もちろん全てを AI に任せっきりにするわけではありません。人間の管理職は AI 統合マネジメントコックピットというシステムで、 AI たちの業務状況を全てリアルタイムで確認できます。そして必要に応じて指示を出したり、最終的な承認を行ったりと、 AI を適切に統治、つまりガバナンスする役割を担います。AI 組織のボード会議にも人間の役員 CXO が参加して、 AI たちと一緒に組織運営について議論するそうです。 NEC はこの取り組みを通じて AI ネイティブカンパニーを目指すとしています。単に AI を便利なツールとして使うだけでなく、組織の一員として共存し、企業価値を高めていく、そんな未来の働き方の一つの形がもう現実に始まっているんですね。皆さんの職場にもし AI の同僚がいたら、どんな仕事を任せてみたいですか？いろいろと想像が膨らむとても興味深いニュースでした。
さて、今日のポッドキャストはいかがでしたか？秋雨前線の情報から世界経済、そしてアップルの新製品、さらには AI が働く未来まで、さまざまなトピックをお届けしました。特にアップルの発表は今年もワクワクさせられましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。